今日のカフェテラスのお客様、お迎えしているのは社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑くなりましたね。
はい、
今日はかなり日が差してきましたけども。
そうです ね暑いですわ。
暑くなってきましたね。水分補給しっかりしておかないといけないですね。
そうですね。
さあ、この時間先生にお越しいただいているのは、人生100年時代を迎えて60歳代後半から70代、80代、90代と、老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきます。お話は最初にもご紹介しました、毎週土曜日朝9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみ、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今年に入ってからね、
はい、
人生100年時代を迎えて、今年1月から作家の五木寛之さんの、
はい、
迷いながら生きていくというこの本は2019年に出版された本なんですけども、
はい、
まあ、それを取り上げて話を進めてきました、
はい、
そして3月頃から同じく五木さんの迷いながら生きていくという本に加えて、100歳人生を生きるヒントという本、はい、この本は2017年に出版されてますから、
はい、
だから100歳人生を生きるヒントの方は早く出て、
あ、そうですね、
その2年後に、迷いながら生きていくという本が出されたと、
はい、
いうことなんですけど、この2冊の本を取り上げながら、人生50歳からの後半の100年人生の50歳から後半の人生をどう生きていくかについて五木さんの考えを紹介しながら話を進めてきたと、
はい、ま
あ、こういうことですね。
そうですね。
で、五木さんは人生100年は長すぎるという、まあ、そういう考えに立っておられますわ。
そうなんですか。
だから、まあ、この長すぎる人生をどう味わうかについて、まあ、その味わうについてですけれども、
うん、
例えば経済の不安とか、
はい、
長い人生を長寿を生きようと思えばね、それから衰えていく体力の問題とか、
ね、
介護は誰がしてくれるのかといったような、はい、そんなことを思うと、まあ、今までというのかこれまでの哲学とか思想で語ることのできないその重い課題であるというふうに五木さんは捉えておられるんですね、
はい、
でそこで五木さんがその人生後半の50歳から10年ごとに人生を思い直し、見つめ直して
見つめ直す、はい、
そして10年単位で新しく生きると言ったらどうだろうということを提案されてるんですね、
はい、
それを簡単に今まで1月からずっとお話ししてきたことなんですけど、
はい、
簡単に振り返ってみますと、
はい、
50代人生後半の50代に入りますと、人生後半のこと始めというふうなことをおっしゃってます、
はい、
つまり長い人生をと登山に考えて、前半の50年は登山、は
い、
後半の50年は下山。
下山、あ、そうか。
だからその人生50年に達したら、はい、50代というのは長い下り坂を降りる覚悟の10年、
あ、
まあ、覚悟が必要、
はい、
この五木さんは前にも言いましたけど、覚悟とか決心という言葉をよく使われますね。だから、長寿というのはもう諸手を挙げて喜ぶべきことではない、
はい、
大変な苦労とか暗い目もつきまとうということをずっとおっしゃってますよね。
そうですね。
それで、まあ、長い下り坂を降りる覚悟の10年、これが50代、はい、で 60代というのは再起動、まあ、再出発と言ってもいいかも分かりませんね、うん、
はい、
後半の人生の再出発の10年というふうに捉えていらっしゃいます、
はい、
それで70代は黄金の時代、
はい、
人生50年から100年になって、この後半の70年というのは最も黄金の時期だというふうに、
はい、
その、まあ、例えばですね、 長い下り坂の真ん中の、まあ、平らな踊り場というの、うん、階段のね、
はい、
そういう10年だと、
は
い、だからいろんなことを勉強したり考えたり、はい、立ち止まって考える時期だと、
うん、
まあ、そういうふうな時期だというのを70代に置いておられます、
はい、
で80代になればもう少々 の人に嫌われても、
はい、
自分ファーストで生きていったらいい、
はい、
自分ファーストで生きていく、あんまり周りに気を使わずにという考えですね。
はい、
で90代はこれからお話しするんですけど、
ね、はい、
今月は90代をどう生きるかという五木さんの考えを紹介したいと思います。五木、はい、さんは90代というのはこれを書かれた時は迷いながら生きていくととか書かれた時は実際は80代の後半85、6、7あたりですから、はい、90代はまだ経験がないんですよね、うん、
はい、
だから、まあ、そういうことを見越してですけども、うん、90代は五木さんはね妄想の時、
うん、
妄想という言葉を使っていらっしゃいます、はい、妄想の時と五木さんは捉えてますね、はい、で90代というのは今も言いましたように五木さんも経験していないのでまだわからない領域なんです、はい、と言いながらも、まあ、身体的には思うようにいかないことが増えてきますけれども、うん、その分脳細胞をフルに活用して思う存分妄想する楽しみを味わったら良いのではないかというふうな考えです、
はい、
五木さんによりますとね、人類がその霊長類の中で最も強くなったのは虚構、つまりありもしないことを語る能力を身につけたからだというふうにおっしゃった
面白い、そっかそっか、
それは五木さんはこの虚構の能力とは想像力を超えて妄想力のことだ、うん、こういうふうに言ってらっしゃいますね。でね、地引き引きましたらね、
はい、
やっぱり想像と妄想というのはちょっと違うんです
。あ、はい、
地引きによりますとね、
はい、
私はこの新明解国語辞典というのをよく引くんですけど、
おっしゃってますね、はい、
想像というのは実際に見たり聞いたりしていないことを、多分こうだろうと頭の中で考えることを想像という。で妄想というのはね、あれこれ想像したことを事実であるかのごとく固く信じてしまう、
はい、
例えば自分のパートナー浮気をしているんではない、はい、してるに違いないと信じてしまう、これ妄想ですよね、
はい、
だからあれこれ想像したことを事実であるかのごとく固く信じてしまうことを妄想という、書いてあります。
はい、
で五木さんはそこで妄想とは現実的な根拠のない想像のことであって、この想像の翼を自由に広げて大空を飛ぶのが虚構という世界、うん、でその例えば幼い頃にサンタクロースを信じて、
はい、
生き生きとしたその喜びを感じましたね。あれは、妄想の喜びだった
。
あのあれこれ想像したこと事実であるかのこと、
うん、
確かにその当時ですね、はい、信じてしまう、
信じています、はい。
で今度はそのこの妄想力を使って人生の最終場面を楽しむことができるはずだ、
うん、
楽しみは良いという考えですね、
はい、
で90代になりますと肉体的には思うように動かないこともあるかもしれませんが、うん、この妄想力を使って過去にも未来にも行ってみることができますし、
うん、
海外にも行くことができます宇宙にも行くことができる、
そうですね、
まあ、そういう考えですよね、
はい、
特に五木さんは過去のことを回想することを、まあ、非常に進めていらっしゃる。
あ、
これは前にもお話したと思うんですけど、はい、
うん、
あのそう過去のことを思い出すことは回想するということはいいことのようです。
過去のことを、
ね、
なるほど、
で懐かしい思い出を、
はい、
記憶の引き出しから引き出して、記憶の棚から下ろしてと言ってもいいかも分かりませんけども、はい、あんなことがあった、こんな出会いがあったとか、あの時はこんな思い出があるとか、
はい、
例えばあそこで食べたあのぜんざいは本当に美味しかったとかね まあ、改装するんです、いろいろとね、
はいはい、
そうすると今ずる式にその次から次へと思いが蘇ってきて、あっという間に時間が過ぎていく、
そうですね、
まあ、こういう考えです。確かにそうです、はい、で前にも言いましたけども、その過去の楽しかったことを生き生きと回想しますとね、
はい、
脳内神経を刺激して途切れていたその記憶の回線がつながるんです、
はい、
で認知症の予防にもなると言われているようです。
そうなんですね。
でこうなりますと記憶というのは無尽蔵の、まあ、財産というのが資産ですよね。
そうです、誰にも奪われません
ね。それが蘇ってくると、
はい、
で郷愁に浸るというのも決して悪いことではありません、
はい、
でここでいう郷愁というのは過ぎ去った事態とか、あるいは過ぎ去った環境に身を置くことを郷愁というそうですけど、
はい、
若い頃流行した、あるいはよく歌った流行歌を聞けば、
うん、
一瞬のうちに若き日にタイムスリップしてしまいますよね。
そうですね。
こうした郷愁はできるだけ一人で楽しむのがいい。
一人で楽しむのがいい。あ、なるほど。
できるん
だ。
で、私のね、知り合いでね、
はい、
あの、ユロマチエレジーという、あの、歌謡曲があれ、
はい、
誰が歌った
の？ユロマチエレジー。大見なんとか
ちゃ。大見と千代さん
の歌ったね。はい、はい。
あの歌が好きや、なんか蘇ってくるんですって、その人の、
あ、思い出の曲、
イメージが湧いてくるらしいですね。そういう過去に切ない思い出があったのか知りませんけどね。まあそんな話もありますので、
あ、
市木さんは要するに100歳人生を生きるヒントという本の中で、
はい、
こんなことも言ってらっしゃいますと、
はい、
90代は私にとっては未知の世界ですけれども、それこそ妄想の力を働かせて、その年代の景色とか様子を描いてみましょうというふうにも言ってらっしゃる、
はい、
もう想像で描くこと
に、未来を描く、
ありもしないことをまさに信じる、あるかのようにということです。で、月さんはね、この杖言葉という表現を使って話を展開していくんです。
杖言葉、
杖、倒れるときに、
あ、はい、支えにする杖、
杖言葉ですね、
杖言葉、はい、
でこれの杖言葉について後半にしましょうか。
はい、わかりました。
この続きの話、
はい、じゃあ杖言葉のお話、はい、後半に伺うということで、はい、じゃあちょっとここで一曲皆さんとご一緒に聞いてまいりましょう。今日は豊かな第三の人生の勧めということで、社会心理学ご専門の大前守先生に人生100年時代の迎え方のお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。前半最後終わったのは、
はい、
五木さんは100歳人生を生きるヒントという本の中で、
はい、
こんなことを言っていますという言葉をもう一遍繰り返しますとね、
はい、
90代は私にとっては未知の世界ですけれども、
はい、
それこそ妄想を働かせて、その年代の景色や様子を描いてみようと言ってらっしゃいます、
はい、
でその中で、まあ、杖言葉という表現を使って話を展開しているんですね、
はい、
杖言葉、
杖、あの杖をついて歩くという杖ですね、はい、
で杖言葉というのは辛い人生を支えるようなというのか、辛い人生の杖になるような格言とかことわざのことを言うんですね。
なるほど、はい、
で五木さんが90代の自分に送りたい杖言葉というのは、ね、どんなことかと言いますとね、ちょっとメモしてきたんですけど、
ご紹介ください。
君は至るところで死を待ち受けよ、君は至るところで死を待ち受けよ、
亡くなるという意味の死ですか。
そうです。
ああ、そうですか、はい、
ということです、
はい、
で、一木さんはその80歳を超えた頃から自分の命がいつ消えてもそれは天命だという、うんうん、まあ、気持ちになっているという、
あ、
そういう前提があるんですね、はい、だから君は至るところで死を待ち受けよという、うん、こういう言葉をその、
はい、
杖言葉にしているという、でなぜこの言葉かと言いますとね、
はい、
五木さんの説明によりますと、ローマ帝国時代の哲学者でセネカという哲学者がいるんですけど、
はい、
哲学者のセネカという人の言葉の中にね、まあ、この人は最後は自殺をするんですけども、
はい、
こういう言葉があるんです。どんなところで君、ごめんなさい、どんなところで死が君を待ち受けているかわからない、だから君は至るところで死を待ち受けよ、こういう言葉があるの、
はい、
ここから取ってるんですね、 で、五木さん自身もその2度のこのセネカも自殺をしたんですけども、 2度の自殺を考えたそうです。でそんな、まあ、関係もあると思いますけれども、それともう一点は、人間は誰でも本当は人と死ぬことと隣り合わせで生きているという考えもあるんですね、うん、はい、この人は ね、 でそのセネカの言葉で、どんなところで死が君を待ち受けているかわからない、だから君は至るところで死を待ち受けよう、うん、という言葉が五木さんの強い言葉というわけです。
でもこの言葉を聞いてもやっぱり覚悟を感じますね。
そうですね、やっぱり年齢とともにそうなってくるんでしょうね、それから五木さんね、吉田健康の言葉に、
はい、
死は背後より来たり、死は前からやってくるんだとは限らない、後ろから来ることもあると、
はい、
つい健康はそんなことを言ってるようで、それからね、室町時代のお坊さんの蓮如の言葉の中に、
はい、
後世の一大事を今考えよう、後世の一大事、これはね、はい、やがて死ぬということだと思うんです、だから、まあ、意訳すると、
はい、
今日が人生の最後の日になるかもしれない、
うん、
という方に解釈できると思うんです、後世の一大事を今考えよう、蓮如はそんなことを残してるんです、といったことを引き合いに出しながら、死の方から生を語る、死の側からというのかな、死の方から、逆に生から死や出しに、死の方から生を語る、セネカの言葉は共感して、君は至るところで死を待ち受けようという言葉を強い言葉として、いよいよ身に迫るその死の陰に怯えずに、
はい、
むしろそれを面白がって楽しんで待ち受けるような心境になりたいものだというのは、
はい、
五木さんの、まあ、90代の予想する心境ですね。だから死を怖がらずに面白がって待ち受けるという、そういう意味では、君は至るところで死を待ち受けようと、いつ来るかわからないというね、後ろから来ることもあるし、
はい、
今日が最後の命かもしれん、
うん、
まあ、90代くらいになったらそういうことを思うかもしれません。
そうですね、
その上で90代に思いを馳せて、
はい、
あの世の方をくぐりたい、つまり、見えない世界の住人になりたい、あの世の方というのは見えない 世界の住人になりたい、生と死というのは一線を画するものではなくて、お互いに影響し合う、侵食し合っているものだということに気づかされたとも書いてますわ、この、あの人生100年のヒントの中にね、見えない世界とは、まあ、あの世のことだと思うんですけども、
はい、
五木さんは100歳人生を生きるヒントを執筆した時の、いや、まあ、85歳、
あ、この時が、はい、
私調べてた、
はい、
調べてみましたら85歳でした、
はい、
85歳、
現在じゃ88歳ということになりますね。
今なら88歳ぐらい、
そうですね、はい、
だから自分の中の見える世界、つまりこの世のことは3割ぐらいで、見えない世界への思いが7割ぐらいが理想かなと考えてると、なかなかできない、
そうですね、
あの生にしがみつくことをしないということだと思うんですよね、
うんうん、
90代になったらね、
はい、
それがこの見える世界、つまりこの世のことは2割で、8割はもう見えない世界、あの世のことをぐらいがいいんだろうと五木さんは言ってます、そして最後はこの言葉が面白い、最後はね、
はい、
希望を持って 100% のエネルギーで見えない世界に飛び込んでいけたらと考えていますが、果たしてそうどうなることやらって、この文章でこの説は終わってる、
あ、そうなんです、
まあ、下に飛んだ考えですね、
はい、
希望を持って 100% のエネルギーで見えない世界に飛び込んでいけた、これが自分の妄想90代の生き方だ、 こんなことにな
るんですね。すごく積極的ですね。
積極的ですね。水木さんの人生観とか世界観というのを私は誤解しているかもしれませんけれども、はい、つまり生きていることは難儀なことだという前提ですよね、
はいはい、
この世は生老病死というんですかね、生老病死の苦を背負って、苦痛の苦ですね、苦を背負って生きた、もうこの人ずっと言われることですけれども、不条理の世界だ、
うん、
こうしたこの人生が自分の想像していた以上の長く続く、つまり100年も続くという、
はい、ああそっか、
ならば
そういう意味で、ね、
長いスパンで考えて思い悩むのはやめて、うんうん、ここのところ私も共感しますわ、今日は一日を自分の納得のいくような生き方をしよう、
はい
はい、そしてどの時もいかに楽しむかが大切なの、
うん、
いつもいかに楽しむ、
ね、だから
人生100年といっても一日の積み重ねだ、はい、
そうですよね、本当そうですもんね、
だからその一日を大事に生きよう、
はい、
生きようという、楽しく生きようという考えです、
うん、
で人生後半は10年ごとに違う人生を生きようというつもりで、
うんうん、
その時々の今を楽しむことが大切という考えだったと思いますね、
はい、
私は誤解しているかもしれませんが、まあ、予想に五木ひろし、五木ひろゆき、
はい、歌手になってしまいましたね
五木ひろしではなし、五木ひろゆきさんの迷いながら生きていくという本と、
はい、
100歳人生を生きるヒント、はい、この2冊から得た私の感想 で、でまとめてみますとね、
はい、
こういうことが言えるのではないかと思うんですが、五木さんは迷いながら生きていくという著書の中でも、
はい、
100歳人生を生きるヒントという著書の中でも、はい、この世を生きることはしんどいことだという、
うん、
そういう考えに立ってますね、はい、だから生きていることは難儀なことという、
あ、
まあ、そういう刷り込みが私の心の中に漬物石のように居座っているのかもしれない、
うん、
まあ、まあそういう人生観、世界観ですよね、
うん、
この人は、
はい、
でブッダはこの世は生老病死という苦を背負った不条理の世界とブッダも言っているようですけども、
はい、
こうしたこの人生が自分の想像していた以上に長く続く、
うん、
だから長い人生を生きなければならないというような表現を五木さんは使ってますね、
はい、
だから自分の想像していた以上に長く続くとしたらどうしたらよいのかといろいろ考えた末に五木さんがたどり着いた結論というのは、うん、100年といえども一日一日の積み重ねであるという考えなんですから、長いスパンで考えて思い悩むのはやめて、
うん、
今日一日を生きる覚悟をする、これもまた覚悟という、
そうですね、
という、まあ、決意が大切だと感じているというのは、うん、五木さんの考えのようです、だから五木さんが100年人生を考えるときによく覚悟とか決意という言葉を、うん、が出てきますが、
はい、
これは長生きすることをもろ手を挙げて喜んでいるわけではないと思うからだと私は思うんです、
うん、
思うんですよね、で私は個人的にねこういうところにまあホッとするというのか、
はい、
共感を覚えるんです、人生は楽ばっかりではない、
あ、はい、
苦があれば楽あり、楽あれば苦ありという言葉ではないですけど、で人によってはこんな暗い話はやめてくれという人もいらっしゃるかもしれません、はい、
うん、
でもこういう暗い部分とか悲観的な部分を認めたくないという人も、まあ、これも真理ですよね、
そうですね、
はい、思いたくない、認めたくない、
あ、はいはい、
しかし多くの人は程度の差はあってもやっぱり悲観的になったり、前向きになったりしながら、
うん、
生きているんではないかと思いますよ ね、
う
ん、
そうですね、
落ち込んだ時は、まあ、朝の来ない夜はないという自分に言い聞かせながら 明日はやり遂げることがあるはずだと思いながら、うんうん、あの暗い部分を持って生きている
そうですね、
そういうことだろうと思うんですよね、で生きていくというのは、まあ、そういう悲観的な部分と前向きな部分の程度の差はあっても、うん、前向きばっかり悲観的ばっかりでは生きられない、真ん中には悲観的ばっかりで最後には自ら命を絶ったとしてもいらっしゃいますけれども、やっぱり大抵の人間は、うん、この暗い部分と明るい部分と交互にちょっとしたことで喜んでみたり、
そうですね、
ちょっとしたことで落ち込んでみたり、
はい、
そういうことをしながら生きていくんだろうと思うんですけどね、で、まあ、それが人生というのか人間ではないかなという、うん、そんな気持ちは、ひつぎさんの言う強い言葉ですよね、
強い言葉、はい、
旗の来ない夜はない、
うん、そうです ね、
ね、ある意味強い言葉、まあ、そう思いたくなることもありますよね。ため息の出る一日だったな、
はいはい、
今日はいいことだったなとかね、前向きに明るい面だけではないということ、でもまあ中にはもう前向きに前向きにと、まあ、非常に楽観的な人生を歩む人もあります、悲観的な人生を歩む人も、まあ、中にはありますけど、それはその人の性格の問題、私よく性格
でおっしゃいますね先生 ね、 ね、そうですよね、
パーソナリティの問題ですよね、
それもやっぱりこう育てられた時にこう出来上がっていく性格もあると思いますので ね、 ですね、
だからよく言うんですけど、ある程度その自尊心自尊感情の高い人は前向きに生きやすい、
は
い、頑張ろうと思いやすい、はい、ということ、だから自尊感情ある程度高いような子供に育てておくことは、その子のこれからの人生はまあ生きやすくなります、なりますよね、だからそう簡単に言えることで、ですけども実際に育てるとなったらいろんな問題が出てきます、
そうです、
はい、出てきますけどね、まあ、要するに前向きに明るい面だけではない、悲しいとか面とか暗い面なんかも、はい、あの認めながら生きていくというのが、その、はい、なんていうのかな、豊かな人生の一つではないかと、
まあ、そんな無理をする必要はないということですね、
そうですね、まあ、その辺は人によっては違いますけどね、だからあの暗い面をたくさん持っている人は五木さんの生き方に、まあ、共感するし、もう明るい面のたくさんある人はもうそんな生き方もうやめてくれ、そんな話やめてくれ、もっと楽しい話してくれということになります、なりますね、やっぱり自分にとって都合の良い情報を得ることによって心は安定を得るわけです、人間、だから自分と同じような考えの人があればホッとする、ということです、
ということは先生がここでもおっしゃったように自分ファーストで、
自分ファースト
いいのかなと、
そう言いながらも言うけども、やっぱり自分ファーストで生きたらいいというそういう努力もされていると思う
んですけ
どね、
先ほどごめんなさい、私あのちょっと計算間違いして100歳人生を生きるヒントというのは2017年に書いてらっしゃるので、当時が85歳だったら、はい、今年90歳になられるんですね、五木博之さん、
ちょうど90歳、
そうですね、
はい、人生の100歳人生の最後の10年間に向かわれる、
ね、そうですね、いよいよ入られるということで、またこのあたりで一冊お書きになるかもしれませんね、
今度は自分が体験してきたからも、ね、お書きになる可能性はありますよね、
そうですね、
楽しみです ね、
ね、だから年の重ね方っていうのは今まではなかなかあの聞く機会も少なかったけれども、はいはい、こうやってあの人生の先輩があの言葉にして本にして書いてくださってるし、こういう時間にも皆さんにお伝えできているので、何かこうあの心に触れる部分をそれこそ自分ファーストでいいので、あ、これは私真似してみたいとか、読んでみたいとか、
だから自分にが取り入れるというのか、あのピックアップできるところだけ取ってもらったら、
そうですね、
いいと思う、
はい、
で、泉さんの本をこれで1月から、はい、今6月
半期間、ね、はい、上半期ずっと
行ってきましたけど、はい、今度は違う はい、テーマでお話を進めてみたいなと思っております。
はい、わかりました。じゃあ来月もどうぞよろしくお願いいたします。はいはい、します。ありがとうございました。お話しいただきましたのは社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は第4水曜日7月27日になります。同じく3時10分からお送りしてまいります。